おはようございます、今日はですね、あの母の日、ということで、だからお呼びしたというわけではないんですけれども、アンディ・マッキントッシュ先生、とおっしゃいますけれども、イギリスのリーズ大学という、大変有名な大きな大学の教授をしておられます。でたまたまですね、明日広島大学の方で、燃焼工学の多分学会だと思うんですけれども、その講演者として招かれて、広島に来られるということを、先生は創造科学というですね、創造論を科学的に擁護するという、そういう働きをしている団体に所属する科学者でもあるんですけれども、その日本の関係の方から連絡があってですね、アンディ先生広島に来られるの で、で日曜日どこかの教会に行きたいと、そして、もしできればこういうお話を、創造論を科学的な見地からお話しするようなことをさせてもらえないだろうかという、それはもう喜んでぜひ来てくださいということで、お招きをいたしました。で明日は広島大学で、その後はこの東京大学の方でも、講演をなさるというですね、まずめったに聞けない先生を、私たち この母の日の礼拝に、このお招きすることができたということを本当に感謝しております。で、今日はですね、先生は、本も書いていらっしゃいますし、先ほどから言っておりますように、この創造論というものですね、その科学的な見地から、この説明をする、そういうお仕事をしていらっしゃいます。もちろん本職はこの大学の先生ですから、燃焼工学とか航空工学とかですね、先生の教え子の中にはボーイング社で働いている方とかですね、世界的に本当に有名な学者でもあるんですけれども、また一方で非常に熱心なクリスチャンで、この聖書に書いてあることをがその通り実際に行われてこの世界が作られたんだということ、まだ本当にいろいろお話をして、くださいます。今朝はですね、この飛行の不思議というですね、この鳥や昆虫やそういうものがこの飛ぶという、それは決してこの進化論では説明ができないことであるというようなことをお話ししていただきたいと思います。それではマッキントッシュ先生、拍手を持ってお招きしましょう。どうぞ。
Thank you very much, Pastor Hiroshi, for your kind welcome.
こうして親切に私を招待してくださって、また歓迎してくださってありがとうございます。
It is a privilege to be with other Christians and to meet, in particular, the Japanese believers.
こうしてですね、その他の国のクリスチャン、特にこの日本人のクリスチャンの人と共に過ごすということは本当に幸いなことです。
I was very moved yesterday to go around the Peace Memorial in Hiroshima.
昨日ですね、広島の平和公園の方に参りまして、本当にそこで心を動かされました。
And it is now two places that I would recommend all young people to go to in the world.
で、私、世界中を旅しておりますけれども、世界で2カ所ですね、どうしても行ってほしい、若い人たちに行ってほしい場所があります。
One is the Auschwitz concentration camp in Poland.
一つはですね、ポーランドのアウシュビッツの強制収容所ですね。
And the other is Hiroshima and the Peace Memorial.
で、もう一つは広島の平和公園。そういうふうに思いました。
So that we realize the dreadful inhumanity that man can descend to.
そこにはですね、人間の恐ろしさというか、愚かさというか、そういうものが表されているわけです。
Man without God is totally lost.
神のない人間というのは本当に失われたものであります。
Man without Christ is nothing.
キリストのない人間は本当に無意味です。
I would just like to read to you a passage from the Bible.
聖書の箇所を一箇所読みたいと思うんですけれども。
And it is found in Colossians chapter 1.
コロサイ書の一章ですね。コロサイの書という意味の一章です。
And verse 16.
16節です。
By him were all things created that are in heaven, that are in earth, is what it says in English. Maybe, Pastor, you read the two or three verses there.
天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも王座も主権も支配も権威も万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。
How many verses did you read down to 18? Well, if you can read 17 as well, 18, 19, and then end on verse 20.
Okay.続けて読みますけれども、御子はすべてのものより先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。
Christ is the creator. We are not the same as animals. We were created in God's image.
イエス・キリストは創造主であります。そしてキリストは私たち人間を他の動物とは違って神の形、イメージに似せて作られました。
And all the glory for what I'm now going to speak about is to Christ, the creator.
で今から私がお話ししますこの被造物というものは全てですね、キリストの栄光を表しています。
We're going to look at flight in nature.
で今からですね、この自然における飛行についてお話をしたいと思います。
But the glory and for all that is made is in Christ.
しかしこれらその全て作られたものはですね、キリストの栄光を表すためにあるのであります。
I want to speak about some facts about flight in the living world.
で、最初にですね、この世界の中の飛ぶ生き物について、その事実についてお話をしたいと思います。
And I want to talk about really where it points us to, which is in the end, Christ.
そしてこのお話しする自然の飛行物といいますか、飛ぶものの中にですね、私たちは最終的にはキリストの栄光を見るのであります。
There is in any flying machine that men make a design, detail, purpose, and precision.
で、この人間が作り出すこの飛行物ですね、飛行物体というものには、そのデザインと、そしてその細かい部分、さらに目的、そして正確にそれが形作られるということが必要です。
For instance, the space shuttle, which takes men into space.
で、スペースシャトルがですね、人類を宇宙に連れてってくれるものですけれども、
But there is just the same, if not more, with the Arctic terns shown in this picture.
で、また、ここに映っております鳥ですけれども、これは、なんていう鳥かちょっと私は分かりませんが、この鳥もですね、やはりデザインがあり、またそのデザインが精密に作られ、またその目的があるわけですね。
It is the mark ofA design that there is purpose and precision in what is done.
そしてこの鳥の構造とか鳥の中身を見ていくとですね、そこにはそのちゃんと目的であるとかデザインであるとか、またそれがいかに緻密であるかということを知ることができます。
Men have always wanted to fly.
人間はですね、なんとか飛ぼうと努力してまいりました。
This man did not make it.
で、まあ彼は成功しなかったわけですね。
He had not understood that you need.A different power to weight ratio.
で、まあ、彼はですね、この飛ぶために必要な力学的な知識がなかったわけです。
He thought that just by putting feathers on his arms, he could fly.
で、彼はですね、鳥のように羽をつければ飛べると思ったわけですね。
That will not work.
でも、それはうまくいきませんでした。
And that is cheating.
で、これはですね、ちょっと違反してるやつですね。
Because there he's got a balloon which is lighter than air.
で、これはですね、バルーンを使ってますね。
The first people to really do it properly were the Wright brothers in America in North Carolina 100 years ago.
100年ぐらい前に初めて人類はこのライト兄弟ですけれども、ノースカロライナ州アメリカの彼らが初めて飛ぶことに成功いたしました。
This was the first controlled flight, well, after a fashion.
で、これがですね、最初のその制御できた飛行ですね、失敗のなかった飛行であります。
And then the French crossed the water between France and Britain.
で、イギリス、あ、フランス人ですね。このイギリスとフランスの間の海峡ですね、を飛ぶことができました。ドーバー海峡です、ね。
And then everything went very fast in the aviation industry.
そしてその後ですね、この航空界といいますか、この飛行のものはいろいろ作られるようになりました。
And two world wars have caused a tremendous acceleration in inventions.
そして、世界大戦ですね。第二次世界大戦の時にはこの飛行機のいろんなこの進歩が起こりました。
As I drove down the road with Pastor Hiroshi into Hiroshima.
で、今朝ですね、私と一緒にパスタヒロシと一緒にこの広島に、ドライブしておりましたら、
We saw a kite just like this one in the picture.
で、この写真ちょっと見えにくいかもしれませんが、このカイトですね、つまりトビを見ました。
You have quite a number of kites. They have a wedge tail. You can distinguish them from eagles because they have this wedge tail.
で、このトンビというのはですね、特別な形をした尻尾を持っているんですね。この三角形の形って言うんでしょうか、を持っております。
But the aerodynamics of these birds is really extraordinary. I don't know whether you have kestrels in Japan, but they are really very striking birds.
でケストルというのはフクロウでしょうかね、日本にもいると思うんですけれども、本当にこの特別な形をした鳥なんですね。
Because kestrels hover.
ケストルという鳥はですね、フクロウかと思いますが、この止まることができるんですね。
Yeah, and they hover by twisting their wings like this.
で羽をこうひねることによって、この空中に止まることができるんです。
And they put out their tail at the back and they balance themselves.
そして後ろの羽をこう動かすことによってそのバランスを保つことができるわけです。
So a hovering, fluttering kestrel is a sight really worth looking at.
で、このカストロールのが停止するというのはですね、こう科学的に非常にこう面白いというか不思議な現象であります。
And I want to just remind you that birds and flying creatures were made on day five.
そして先ほど修法にも書いておきましたけれども、この魚と飛ぶものというのは、その創世記においては創造の5日目に作られているんですね。
Those days are genuine 24-hour days.
で、これはですね、24-hour day、24時間。
24 days.
この24時間のことなんですね。
They are not long periods of time.
それは長い時間のことではありません。
And do not please listen to those who say that these days are millions of years.
で、これはですね、この、まあ、聖書が1日と言ってる日はですね、もう 何万年のという時じゃないかという人もおりますけれども。
God creates instantly.
神はですね、そんな長い時間をかけて作られたわけではありません。本当に瞬間的に創造されたんです。
I perhaps will say more on that this afternoon.
でこれはまた今日の午後ですね、英語の礼拝の時にもう少し詳しくお話したいと思います。
But very briefly, when Christ was here 2,000 years ago,
イエス・キリストがこの地上に来られた2000年前に、
When he created, he never took time.
で、彼はですね、その時に、創造の時については語りませんでした。
When he created bread with the feeding of the 5,000,
彼がですね、その時にイエス・キリストが創造された時に時間を全然必要としなかったですね。例えば5000人の人に食事を振る舞われた時に
It was instantaneous.
そのパンは瞬間的に現れました。
When he healed the man, who was sick of the palsy in Mark chapter 2.
で、マルコの2章にあるですね、重い皮膚病に患った人を癒した時にも、
He said, Rise, get up and walk, and he rose immediately.
イエス様は立ち上がれと言われた。その時瞬間に癒されたと書いてますね。
When Lazarus was told in John 11 to get out of the grave, he was dead.
で、死んで墓に入っていたラザロが蘇った時にも、イエス様が墓から出てこいと言った時に瞬間的に出てまいりました。
He said, Lazarus, come forth, and immediately the dead man came out of the grave.
ラザロが出てこいと言われたらですね、死んだ人が直ちに出てきたと書いてあるんですね。
So when Christ, who is the same person in Genesis chapter 1, it is Christ.
で、イエス・キリストをその病人を癒したり、多くの人のお腹をいっぱいにした、あのイエス・キリストが創世記の一章にあるこの世界をお作りになった神であります。
We know that from Colossians 1, John chapter 1, that Christ is the creator.
先ほど読んだコロサイ、あるいはヨハネの一章を読むとですね、このイエス・キリストが創造主であると書いてあります。
So it is Christ who primarily is speaking in John chapter 1, in Genesis 1.
まさにこの創世記の一章に でですね、そこで語ったあれと言われたその方はイエス・キリストご自身なんです。
Let there be light.
光をあれと言われた。
And there was light.
でそこに光があった。
Let the waters bring forth the fish and the air to bring the birds.
そして水は魚のために、そしてその空は空気は飛ぶもの鳥たちのために。
You are not dealing with process in Genesis 1
創世記の一章というのはですね、そういう経過をたどったということじゃなくて、まさにその瞬間に起こったということが書いてあるわけです。
It is God's creative immediate act.
まさに神はその瞬間に創造をなさったんです。
It is the power of God's word.
それは神の言葉の力なんですね。
When God speaks, things happen.
神が語った時にことは起こるんです。
So when we come to day 6, I'm going to primarily think about flight, but just I want you to see that on day 6, we were not made from animals.
で、まあ、今日はですね、この5日目の飛ぶものについてお話しますけれども、ちょっとその次の日のことを考えてみましょう。6日目に人間は作られました。
There are some people coming from America and from England into Japan.
で、ここにはですね、アメリカ、イギリスから来た方もいらっしゃいます。
Who are speaking about progressive creation.
でそういうところではですね、このプログレッシブ創造論でですね、こう徐々に創造が行われたということを言っている人がおります。
Who tried to make out that God took some pre-existing ape-like creatures and then God made them into men.
で、まあ、そういう人たちはですね、この、まあ、進化論と創造論の折衷案みたいなんでしょうかね。神様がいろいろこう原始的なものを作って、それがだんだんこう進歩して人間になったということを教えている人もいます。
That is not correct.
でもそれは正しくありません。
We must keep to what the Bible says.
イエス、聖書が書いてあることに忠実でなければならない。
So on flight, interestingly, God made the flying creatures before He made the land creatures.
で、創世記を見るとですね、大変これ興味深いことですけど、神様は飛ぶものをですね、この地上の生き物より前に作ってらっしゃるんです。
Evolution says that land creatures came first and then the flying.
しかし進化論では地上で這うものが先で、それから飛ぶものになったと言っています。
It's the wrong way around.
これは進化論と創造論の違うところですね。
Now when man makes flying machines, they are nothing like God's machines.
人間も確かに最近飛ぶものを作るようになりましたけれども、神様が作られた飛ぶものとははっきり違います。
Here we see a Boeing 747 landing at London.And a fish eagle in a steep dive.
でここにはですね、左側の方はボーイング747が着陸したとこですね。右側の方はワシがですね、魚を取ろうとして今飛び込もうとしているとこです。
The fish eagle is far more aerodynamically proficient and extraordinary than the aircraft.
でこのワシの方がですね。ボーイング747よりもはるかにこの航空力学的に優れたものであります。
Look at the way the fish eagle comes and lands and picks up the eel, and it's using its wings, which are variable geometry.
で、この左側のワシの方を見てください。彼がですね、本当羽を実に豊かに動かして魚をこうキャッチして。
Let me say a bit more about that. I'm going to say that there are three creatures which fly.
Watch out.
I am just about to fly.
You don't have any wings.
I don't have any wings, not yet.
先生は羽を持っていないので気をつけてくださいと言ったんですが、まあ、もう少し飛ぶ生き物についてお話をしたいと思いますけれども。
There are three creatures. Birds, butterflies, and moths, and bats.
で、この秘蔵界にはですね、この自然界には飛ぶ生き物というのが3種類あるんですね。鳥と昆虫と、そして哺乳類の飛ぶものであるコウモリです。3種類あります。
There was a fourth type, which is pterosaurs or pterodactyls, which we don't have today.
そして、今私たちのこの世界にはいませんけれども、いわゆる翼竜と言われるこの恐竜の中にも飛ぶものがいたと。で、これは爬虫類ですね。 つまり、鳥類と爬虫類とそして、昆虫と哺乳類、この4種類の飛ぶものがこの世界には今まで存在していたということになるわけです。
So I'm just going to concentrate first of all on birds, then on insects and bats.
まずその鳥についてお話をしたいと思います。その後昆虫についてお話します。はい。
Thinking of birds and thinking of the comparison with aircraft, this is an old aircraft called the TriStar with flaps down coming into land in Canada in the snow.
で、この今写真はですね、モントリオールにの空港に降りようとしている飛行機のですね、この羽の写真であります。
Right. Yes, I'm just watching the biplane there. So the remarkable thing here is the flaps which come down on any aircraft as you go in them today. You need these flaps for low speed flight coming into land.
で、この写真の右側の方にこう少し下がったところがあります。フラップと言いますけれども。この飛行機、あらゆる飛行機はですね、この低速で飛ぶためには必ずこのフラップを下ろさなければならないんですね。羽の面積を広げるわけです。
Now, compare that with a swan with flaps down, nose forward, coming into land at Swan Lake. And you can see here the automatic flaps which a swan has.
で、今これを見ていただいているのはこれは白鳥なんですね。実は白鳥もですね、あの後ろの光っているところ、こう自動的にフラップが降りるんですね。この白鳥も今湖にちょうど着水するところなんです。
There is no system of screws and metal flaps coming out.
で、この白鳥の方にはですね、何かこうネジ止めをした機械が出てくるということはありません。
It's all done by automatically curving the wing.Such that it makes extra lift.
で、この白鳥の方はですね、本当自然に羽がスーッと伸びてですね、この羽の面積を増やしていくような仕組みになっております。
There is evidence here of design.
これはまさにこの設計がここにあるということの証拠なんですね。
Let me say something now about the bones of birds.
で、今度は鳥の骨についてお話をしたいと思います。
Our bones are heavy. We live on the land.
私たちの骨はですね、非常に重いんですね、この地上で生活しているために。
But the birds of bones are light. If you lift a bird, it's light.
しかし鳥の骨はですね、非常に軽いんです。鳥を持ってみてください。とても軽いです。
And the bones are hollow.
で、この鳥の羽というのは中空なんですね。この間が抜けてるんです。中空の形をしています。
There is one or two exceptions. There is a diving bird in Canada called the loon bird, which has some of its bones which are solid.
で、カナダにいるですね、アビというルーンですか、アビの類ですけれども、この鳥はですね、長く水に潜らなきゃいけないので、一部がこの中空構造ではない羽を持っておりますけど、ほとんどの鳥はこの中空構造の骨を持っています。
But 99% of birds have these hollow structures.
99.9% はこの中空構造の羽を持っているんですね。
This is the it's the metacarpal bone of a vulture, and you can see the grids of strengthening struts.
皆さんこの図を見ていただくと分かりますけれども、これ骨をこの断面図ですけれども、こう斜めにですね、筋交いが入っているんですね。
It is aircraft engineers which have copied bones in birds in order to get the light structure in present day wings.
実は今日の飛行機はですね、この構造をそのままコピーしてるんです。この飛行機の機体を軽く丈夫にするために鳥のこの中空構造をそのまま利用しているんです。
The muscles and the bones of a bird are designed for flight.
また鳥のですね、骨、そして筋肉も飛ぶためにいろいろデザインされています。
The bone of a bird called the humerus carrying the wing.
で、この羽のについている骨ですね、ちょっと特別な名前だとしてもわかりませんけれども、この羽の骨ですけれども。
It's connected to the main skeleton of the bird.
で、この骨はですね、鳥の一番中心の背骨のところにくっついております。
And there is a muscle, a very important muscle, which pulls on this humerus bone. This humerus. This is the humerus.
でこのヒューマラスというですね、この骨、羽を支配、羽の中心に取っている骨を動かすための強い筋肉があります。
Now that muscle is connected to the sternum bone, which is this bone. This is the sternum.
で、この筋肉はですね、
the breastbone.
この、まあ肋骨ですね、肋骨にの中に筋肉が直接つながっています。
Now there are two muscles which a bird has connected to its humerus.
で、2つの筋肉がこの翼の骨につながっているんですけれども、
there is the major muscle which is similar to what we have, which is called the pectoralis, a major flight muscle.
で、その2種類の筋肉があります。1つはですね、我々の腕についているような筋肉です。
Now that's the muscle which pulls the humerus down.
で、この筋肉で、羽を引き下げます。
Now, no, of course, I can't. I'd have to slope over like this. It's the that muscle which pulls the wing down. We've got a pectoralis muscle.
で、まあ私たちの腕にもそのような筋肉がついているわけですね。この腕を引き下げる。それと同じような筋肉が鳥の羽を引き下げています。
But a bird has an important second muscle.
しかし鳥にはですね、非常に重要なもう一つの筋肉があるというんです。
Notice in this diagram that is there is another muscle called the supracoracoideus muscle。
もう一つこの図の今先生が矢印を示しておられるところで、スーパーコルコイドマッスルというですね、どう訳していいかわかりませんが、
筋肉。You did very well. Now that supracoracoideus muscle, please notice, this is the science.This muscle we do not have, and it comes over like a pulley to the top of the humerus.
で、このなんとかっていう筋肉はですね、まあ我々人間が持っていないんですけれども、これはこの羽の骨をこうまたぐようにして、つながっています。
Here's another diagram which is a bit clearer.The blue part is this other muscle I'm referring to.
で、ちょっとうっすらとブルーに見えているところですね。これがそのスーパーコルコイドなんとかっていうやつですけれども。
And that muscle is the muscle able to pull the wing up, right?
この筋肉は今度は羽を引き上げるために使われる筋肉。
Now you can't do that. You can't push your arms right back, which is what the bird has to do.
で、人間はですね、鳥がこの動かせるぐらいにこの腕をはるか後ろに動かすことができないんですね。限界があるんです。
But a bird does that with ease.
でも鳥はそれを非常に自由にできるわけです。
Now, just in the last two weeks before I came to Japan,
で、日本に来る2週間ほど前に、
a bird fell out of a tree, in our garden.
私のお家の庭でですね、鳥がその落っこちたんですね。
It was a very little bird. It had only just been born.
で、もう生まれたばかりの小さな鳥でした。
So we took it into our home and we fed it and it gradually grew.
で、その鳥、まあ死んでおりませんでしたので、お家に連れて帰って餌をやってで成長させているわけです。
It was a tame pigeon. It was completely tame. We could handle it and you know take it around with us.
でもうとてもこう可愛い鳥で、まあ、私たち懐いているわけですけれども。
And one of the things that my wife and I noticed was that the wings were very, very powerful right from the very beginning.
しかし私と私の家内が気がついたことはですね、まだ生まれて間もない鳥なんですけれども、この羽の構造っていうのは非常に丈夫だということに気がつきました。
And within a week, it was powerfully using its wings.
で、この小さな鳥ですけれども、羽ばたこうとするときにものすごいこの力が出るんですね。
Because it has these muscles which are very, very powerfully developed. The supracoracoideus muscle and the pectoralis flight muscle.
で、この2種類の先ほどお話ししました筋肉というのは、もう本当に小さいときから、これは非常に強力な力が出せるようなに、もうそういうふうに最初からそういう筋肉構造を持っているということなんです。
This is what enables a bird, as shown in the picture. This is a pigeon, in fact. It enables it to easily get up into the air.
で、これは鳩の写真ですけれども、本当に簡単にバッとこの上昇することができるんですね。
So, let me tell you something else about birds.
また鳥について別のお話をしたいと思います。
Birds breathe entirely differently to us. and to reptiles.
で、鳥はですね、鳥の呼吸というのは人間とは全く違う構造を持っています。
So the evolutionary nonsense which is taught about reptiles changing into birds is totally wrong.
で、進化論的に言うとですね、この進化論では、例えば爬虫類が鳥類になったと言いますけれども、これはですね、科学的に全くナンセンスなんですね。爬虫類と鳥類のこの呼吸の仕組みというのは全く違うんです。
We have lungs which bring the air to a dead stop and then push it out again.
私たちの肺というのはですね、空気をこう吸い込んで、そこで一旦行き止まりになって、それから空気を吐き出す仕組みになっています。
And our lungs are operated by the diaphragm muscle pulling the air in and pushing it out.
そして私たちのこの肺というのはですね、横隔膜によってこの肺が動いて、そこに空気が吸い込まれて出ていくような仕組みになっています。
A bird does not have a diaphragm.
で、鳥はですね、その横隔膜を持ってないんですね。
It uses its breastbone like a diaphragm.
で、鳥はですね、その呼吸するための特別な筋肉を持っています。
But the important thing is that the air in the lung never comes to a stop, ever.
そして非常に重要なことはですね、鳥の肺の中では空気は決して止まらないということなんです。人間の肺は一回入って止まって、また空気を押し出すんですけども、鳥の呼吸構造というのは空気が決して止まらない構造になっています。
For mammals and for reptiles, the air comes down the bronchial tube into tiny little bronchial passages and then stops.
で、人間、哺乳類とか爬虫類はですね、この気管を通して空気が入って、そして肺胞で空気がそこで止まる仕組みになってるんですね。
Whereas the air in a bird comes into a parallel set of bronchial tubes.And then carries on going.
ところが鳥の方はどうかというと、左側の図にあるようにですね、空気がこう入ってきて、それがこういくつかのこのチューブを通ってですね、そしてその中で酸素が取り込まれて、そして出ていく仕組みになっているんです。
So, let me explain a bit more.
もう少し詳しく説明したいと思いますが、
It's complicated, but I will try.
で、これちょっと複雑ですけれども、挑戦したいと思いますが。
Are you ready?
Yes, yes I am.
But if you can understand this, it is an amazing fact, right? So I will try to get it over to you.
で、ちょっと難しいですけれども、これご理解いただくと本当にこれは興味深いことなのでお話したいと思います。
First of all, when the bird breathes in, it does not go to the lung immediately.
で、鳥がこう空気を吸い込みますと、肺にまず直接行かないんです。
The air first of all goes to a rear air sac.
で、そこ最初に入ってきた空気はですね、この後ろの方の、空気の、気泡って言います。空気を溜めるところに入ります。
Then when it breathes out, it does not breathe the air out that it has just breathed in. It does not breathe out the air that it has
just breathed in. そして空気を吐くときにはですね、今吸った空気をそのまま吐くのではないんです。
So what it does, it has to breathe in and out twice to get the air round the system.
で、実は鳥はですね、取り込んだ空気を出すのに2回呼吸しなきゃいけないです。人間は1回吸って、で吐いてですけども、鳥は1回吸ってもう吐いて吸って吐いて、その2回のサイクルによってその空気が入って出ていくようになっています。
So I'll do it with you. In, out, through the lung, then in again, and then out.
まあ今のような感じですね。一回入ったやつはこの後ろの空気を入れるところに入って、もう一回吸うとその後ろに溜まった空気が肺まで行く。そして吐く。で、2回目に吐いたときにその空気が外に出ていくわけです。
So I'll repeat. It breathes the air in, will follow one packet of air in. Once.
最初の空気がこの後ろのところに溜まって。
Now it breathes out an earlier packet of air, and this packet now goes through the lung. So we go
で、息を吐くとですね、その1回前にあったやつが出ていくんですけど、今取り込んだ空気はまだ外に出ないわけです。ここで肺に来るんですね。
Now it breathes in again, another packet of air, but we won't follow that.
で、また空気を吸い込むと別の、あの空気の塊が、後ろの気室に溜まって、
So we breathe in again.
で、それが、
And now we breathe out again.
で、前の肺に行って出ていくという形です。
So what is happening is that the air is constantly coming from the back to the front through this bird lung.
つまりここで何が行われているかというと、鳥の場合ですね、空気はこの後ろに入って前に出ていくというこのサークルを作っているわけですね。決してこう止まって出ていくんではなくて、一定の流れをずっと持っているわけです。
When you realize what is happening, it makes you full of wonder as to what God has done.
まさにここにですね、神様がこの行われた創造の不思議というものを見取っていただきたいんですね。
Because engineers know that the most efficient mass exchange system is a counterflow mass exchanger.
で、なぜこの鳥がそういうその一方向の空気の流れを持っているかというとですね、実はこの工学においてこの方法というのは物質の交換が行われるときに一番効果的な方法なんですね。それは工学において後々発見されたんですけれども、神様はすでにその方法をこの鳥の肺の中に入れてらっしゃるということなんです。
Birds have the blood coming from one direction and the air constantly coming from the other direction. It is a counterflow system.
で、鳥の肺を見るとですね、空気は例えばこう右から来る、血は血液が右から左に流れてくると、空気は左から右に、こう酸素がですね、左から右に流れていく。
Because they must keep the weight down in order to get as much air across the system.
で、彼らはですね、できるだけ軽い構造で、しかしできるだけ効果的に酸素をたくさん取り込まなければならないんですね、人類よりもはるかに。で、そのための仕組みが鳥の肺の中にあるということなんです。
But the greatest wonder about birds,
しかし鳥のですね、不思議はもっともっとあります。最高に素晴らしいのは、
is the feather.
羽なんですね。
The feathers of birds are an extraordinary mechanism.
この鳥の羽というですね、本当に最高にこのメカニカルなんですね。
This is the flight feather of a buzzard.
Buzzard?
Buzzard.
Buzzard?
It's another bird of prey. It's a bit like an eagle.
トンビみたいな、yeah. その鳥、イーグルって、タカみたいな鳥ですけれども、yeah. の羽ですね。
Yeah. And、you may have wondered why a feather stays together.
皆さんですね、この鳥の羽がなぜこの押してもこの一緒にあるのか。
Why does that hang together? Why do these barbs not separate?
で、この鳥の横に出てるやつは実はですね、この細い針金みたいなものなんです。だけれども、これが一緒に押す、一箇所を押すとそれが全体が動くようになってるんです。
You need to recall that birds have different types of feathers.
で、また鳥にはですね、この何種類かの羽があります。
Primary flight feathers like this.
で、一番下にプライマリーってあるグリーンのとこですね、これが一番重要な飛ぶための羽ですね。
Then the ones which are in blue, secondary.
で、ブルーに見えるところ、これが第二の羽。
And then the tertiary feathers which are much more symmetric.
で、3番目の黄色いところは3番目の鳥ですね、羽ですけれども、少しずつ構造が違ってます。
Then we have covert feathers here.
で、一番最後のこの肩のところってんでしょうかね、そのカバーする羽が。
And then at the back of the bird you'll have tail feathers.
で、またこの後ろには尻尾の羽があります。
You can't just produce any old feathers.
で、このいろんな種類の羽をですね、いっぺんに作ることはできないんですね。
You've got to have the right feathers in the right place.
そしてこの羽っていうのは他のところにあっちゃダメなんです。必ずその場所にはその形の羽がなければならないんです。
Now I come to the detail as to why a feather works.
で、この鳥の羽についてもう少し詳しくお話をしたいと思います。
Only under the microscope do you see a remarkable mechanism.
で、この肉眼で見るとわからないんですけれども、顕微鏡を見るとですね、この他の鳥の羽の不思議というのがよくわかります。
Coming from the main stem or the rachis, we call this.
で、まあローカスというですね、鳥の一番中心の軸のところですね。
barbs coming out.
そしてそこからこのさらに細かい、支柱というか、そういうものが出ております。
Coming from the barbs are some things which you only see in the microscope.
で、この細かい支柱のところはですね、この顕微鏡でしかわからないんですけれども。
On one side of the barb are barbules with hooks on.
で、このバーというですね、その支柱の部分はですね、実は、一方向に見えますけれども、この2種類の、縦横にこの細いものが出ております。
On the vertical barbs, there are hooks.
で、この垂直に出ているやつにはですね、一つずつこのフックがかかっているんです。フックがあるんです。
But on the horizontal barbules, there are ridges.
そしてこの水平の方にはですね、ちょっとした出っ張りがあるんですね。
So the barbules going on the left grip the barbules coming from the right horizontally.
だから垂直に出ている支柱にはフックがかかっていて、水平のところにはちょっとした出っ張りがあるわけなんです。これが両方が引っかかってるんですね。
So when you press the feather like that, there is a sliding joint going on.
で、この羽をこうやって押すとですね、この2つの支柱がずれて、
So this sliding mechanism is something which evolution has no answer to.
で、このずれるという仕組みはですね、まさにこの進化論では決して説明ができないんですね。
Now it is true that a feather is made of keratin, like your fingernails or like your hair or like scales on a dinosaur.
で、こう鳥の羽というのはですね、私たちの髪の毛とかその他の部分と同じようにカロチンでできているわけですね。その同じ物質でできているんです。
But the mechanism for a feather requires more than the keratin. It needs the information.To make sure that the barbules, which are on one side, have hooks, and the barbules on the other side have ridges.
で、この鳥の羽のに出ているまた細かい支柱の部分は、垂直の方にはフックがついていて、水平の方には出っ張りがあるというですね。これがもう最初からデザインされてなければ。働かないわけですね。この変なやつが俺こっちフックにしようかと言ってですね、もう鳥の羽はそれでもうすでに動かなくなってしまうわけです。
Now, when you've got a sliding mechanism, you need something to make it work.
で、このスライドするメカニズムというものの中にはですね、実は重要な要素があるんです。
You need oil.
オイルが必要なんですね。こうずれるので、その摩擦を、うまくこうずれやすいようにする必要がある。潤滑油が必要なんです。
And where does a bird get its oil from?
じゃあ鳥はどこからそのオイルをその羽に行き渡らせることができるんでしょうか。
It gets it from a preening gland, a gland which is at the bottom of its spine down here.
で、実は鳥のですね、腰のあたりにこの油を分泌するところがあるんです。
So here's a bird getting its oil on its beak and spreading it over its feathers.
鳥の全ての鳥にはこの油を分泌する腺というものがあって、これペリカンですけれども、首を180度回して、くちばしでそのオイルを取って、全身にそれをこう振りまくんだそうです。
Now you try turning your head, you with me try turning your head 180 degrees. Can you do that?
一緒にですね、一緒に180度この首を動かして、この後ろを見てみましょう。やってみてください。できますか？
So it is nonsense for evolution to say that a bird has evolved because you not only must have the feathers, you must have the oil and you must have the ability to turn your head 180 degrees.
このつまり進化論的に説明しようと思うとですね、飛ぶためには羽ができて、その羽のデザインがあって、さらにそれがスライドして、そこに供給する油が出て、それを取るために首が180度回らなきゃいけないんです。それが層ができないものからそういうふうにできるというふうに言わなければならないんですね。
Well, there are other things I could say about birds. For instance, there is a special feather.
で、まあ、鳥についてはですね、実はいろいろまあお話したいことがあるんですけれども、この鳥は特別な羽を持っているんですね。
There is a feather which all birds must have, which is called the Alula feather.
で、アルーラというですね、日本語で訳すと分かりませんが、この鳥がですね、持っているこの前にちょこっと出ている羽みたいなのがあるんです。
The Alula feather is needed for low speed flight.
で、このアルーラっていう羽はですね、ゆっくり飛ぶために必要な羽だそうです。
At low speed, the aerodynamics which Pastor Hiroshi studied at university will actually cause the air to separate from the upper surface.
で、まあ、私もちょっと大学で流体力学をやったんですけれども、このゆっくり飛ぶとですね、この空気の流れというものが、その速い時に比べてですね、こう空気が押し下げられてしまうという、この特別なこう動きをするんですね、ゆっくりの時には。
Modern aircraft have a slat here to stop the air from separating on the upper surface at low speed. Forward flaps.
で、この最近の飛行機にもですね、この羽の前の方に実は少し出る部分があってですね、この前方のフラップなんですけれども、これによってそのゆっくり飛ぶときに空気がまあ分離してしまって、まあ要するに揚力、飛ぶための力を減退するので、それを防ぐための装置がついてるんです。
And it's all to do with keeping the air attached to that upper surface.
で、これはですね、空気をこの鳥の羽にしっかりとこう流すためのものなんです。
The bird has the same principle. It has that extra flap at the front in order to keep the flow attached to the top surface.
で、鳥もですね、鳥はすでにもう何千年何万年も前からこの羽をゆっくり飛ぶときに空気が鳥の羽にうまく流れるような小さな羽を持っているということなんです。
Now, birds hover like the kestrel, but here's another bird which hovers, which is the hummingbird.
で、これはですね、ハチドリという鳥ですね。これも先ほどの、フクロウと同じように空中に止まることができるんです。
Now, this bird hovers not like the kestrel by doing that. This bird hovers by moving the whole of its wing through a figure of eight motion.
で、このハチドリはですね、先ほどのフクロウとは違って、この羽全体を8の字に。
And
ハチドリ。
It beats its wings 60 times per second.
1秒間に16回。60回これ回そうです。
Right?
やってみてください。
And it is able to fly sideways.Up, down, back, any direction it wishes.
で、この羽を使ってハチドリはですね、横に飛ぶことも、上に行くことも、あるいは後ろに飛ぶこともできるんです。
It does not use the elbow. It keeps the wing straight out and it twists its wing and brings it down.
で、ハチドリはですね、この肘に当たる、このつまり羽の土地を曲げることはなく、まっすぐなままこれを上手に回転させて飛ぶことができるんですね。
This is high speed photography.
これ高速度撮影をしたものですけれども、
And you can see the twisting of the wing.
羽がこうねじれているのが分かりますか？
This is from the blue-throated hummingbird.
Blue-throated 喉の青いこのハミングバード、ハチドリの写真ですね。
And this series of pictures demonstrates beautifully what is going on with a hummingbird.
ハミングバードが飛ぶときにどういう形をしているのかというのを実に美しく捉えていますね。
Now, such aerodynamics is truly extraordinary.
このようなですね、この航空力学といいますか、この流体力学は、これ本当に 科学者の目から見てももう信じられないぐらいすごいことです。
There is no scientific evidence that dinosaurs had that ability.
この恐竜がですね、そのような能力を持っていたというのは科学的な証拠は一つもありません。
And it is nonsense to claim that that type of ability just came about by accident.
で、このような能力がですね、まあ、偶然にもたらされたの、手に入れることができたというのはまさにナンセンスなんですね。
Let me tell you something else about hummingbirds.
で、またハチドリについてもう少しお話したいと思いますが、
Hummingbirds also have a very long tongue.
で、このハチドリは長い舌を持っています。
It is used for picking up nectar, which is liquid from these plants.
で、この花のですね、蜜を吸い取るわけですね。
And you can see here the tongue is coming out.
あれは舌ですね。ちょっと見えにくいかもしれませんが、このくちばしの先から舌が出てるんです。
As the wings are beating 50 to 60 times per second,
羽が1秒間に50回から60回飛んでいる間、まあ、動いている間に、
the tongue is coming out at roughly 5 to 10 times per second.
で、1秒間に5回から10回ベロが出たり入ったりするんです。
And it has a double groove, so it's like a letter B on its side.
Is the shape of
the shape of the tongue, the cross section of the tongue.
で、このベロのですね、形を見るとこの B を横にしたような形がしている。
And the liquid just pours down its tongue.
で、このベロによって、鼻の中にある液体がこう吸い取られていくわけです。
If the hummingbird did not have the ability to hover,
もしハチドリがこの空中に止まるという能力を持っていなければ。
It would come to the plant and go straight through the other side.
この花の中に突っ込んでそのまま向こうへ抜けてしまうんですね。
But supposing it did have the ability to hover without having the long beak and the tongue.
で、このつまりハチドリは空中に止まるということができるからこそ、このベロで花の蜜を吸い取るということをするわけです。
It would go into the plant and get no food either.
で、これが両方できなければですね、その食物を取ることはできないわけですね。
It needs everything to be right to survive.
全てのことが正しくなければ生きていくことはできないわけです。
Now, I'm going to just jump to another point. That's a bit of aerodynamics. I'm going to lose.
他にもね、いろいろあるんですけどね、時間が限られてますから、ちょっと飛ばしながら。
Time is going, so I'll move to butterflies.
で、ちょっと今度は蝶々の話をしたいと思います。
So I could say more about birds, but I'm going to leave it there. We're going to move on to butterflies and insects.
で、これは蝶々の幼虫ですね、青虫ですね。嫌いな人はあまり見ないでください。
Now butterflies have an extraordinary beginning, as I think you said, caterpillars.
この実は蝶々もですね、本当にこれはまた素晴らしいいろんな構造を持っているんです。
They start off by coming out of a chrysalis where the caterpillar effectively dies.
で、蝶々はですね、この成虫になる前にさなぎになりますね。でもその時にはその前の青虫というのは実際こう死んだも同然な状態になるんですね。
This is a moth and it's coming out of its chrysalis.
で、これはガがですね、さなぎから出てくるところです。
And when it's come out of its chrysalis, the wings then have to hang down.And dry.
で、サナギから出てくると濡れていたその羽がこう出てきたときにこう乾いていくわけです。
The wings are made of scales.
で、蝶々の羽はですね、この鱗粉というか鱗からできてます。細かい鱗からできてます。
They are not made of feathers.
で、鳥のような羽からできているのではありません。
The scales are so delicate that if you touch them, they disintegrate.
で、蝶々の鱗、鱗粉はですね、非常にこうデリケートで、触っただけで取れてしまうんです。
But the butterflies are identical in the fossil record.
で、実はこの蝶々というものはですね、この化石の中にも全く今と同じ構造の蝶々の化石が出てくるんです。
In the New York State Museum, which I visited in New York, city, they've got this fossil of a butterfly.
これは私がニューヨークのミュージアムに博物館に行った時に撮った写真ですね。そこにあったものです。
There is absolutely no difference.
で、今の蝶々と何の変わりもありません。
Some insects have wings made of a delicate membrane, which is spread across using blood vessels.
でまた他の昆虫たちもですね、空を飛ぶための特別な羽を持っております。
But, most in, well, butterflies have wings which are made of scales.
で、蝶々はですね、その中でもスケール、鱗粉を持っているわけなんですね。
Let me show you a video of this.
ちょっとビデオを見せたいと思いますけれども。
Less than a thousandth of a millimeter. They decorate each and every tiny scale on the wing of a morpho butterfly and reflect iridescent blue. It shimmers and changes with the direction of the light.
こう光の加減によって見え方が変わってきます。
They have a special way of flying where they clap their wings at the top.
で、蝶々の飛び方っていうのはですね、非常にやっぱり特別なもので、この羽を一番こう上まで行って、ちょうどこう手を叩くような感じ。
Which increases the vorticity to increase the lift.
で、そのことによってですね、彼らはこの上昇するための、上がっていくための揚力をこの手に入れるわけです。
You can see the vorticity.
で、ちょっと見えにくいですけれども、彼らの羽の動きというものはこう上昇するためのですね、この揚力を最も的確に捉えるような動きをします。
Only recently have scientists understood that the twisting of wings is used by some insects to increase their lift.
で、本当に最近になってからですね、このある種の昆虫が羽をこうひねることによって、彼らがこの上昇するための揚力を手に入れることができているんだということに最近気がついたそうです。
When you have two sets of wings, you find that dragonflies are in particular using the vortices to increase their lift.
またこれはトンボですけれども、トンボはこの2種、4枚の羽を持っているわけですけれども、この羽のやはり特別な動きで彼らは上昇することができる、飛ぶことができるわけです。
This is demonstrated in the next video.Which shows a damselfly hovering, sometimes using its wings rather like a helicopter individually, sometimes using those wings together, and it is stalking a spider, and eventually it gets the spider.
で、今からお見せするビデオはですね、これはトンボの仲間ですけれども、糸トンボと呼ばれるトンボで、このトンボはですね、この4枚の羽をそれぞれ独立して動かすことができるんですね。そのために、この空中に上手に止まることができる。そして、実は雲を狙ってるんですね、これは。
There's one insect that launches a full frontal attack on spiders. The giant damselfly.
これ伊藤トンボですね。伊藤トンボ飛んでます。
The damselfly doesn't just steal the spider's prey, it steals the spider.
4枚の羽がね、実に巧みに動いて空中に固定してます。今こう4枚が一緒に動いてますね。 してついにこう雲を捕まえたんですね。
That's an incredible bit of footage which shows you the amazing aerodynamics of insect flight.
で、この今お見せしたのはですね、この昆虫が、この流体力学的に非常にこの優れた能力を持っているということなんですね。
According to evolution, then, flight has evolved three times independently. Once for birds, once for insects, and lastly, we look briefly at bats.
で、最初にもお話ししましたように、この世界に今空を飛ぶことができるものは鳥と、そして昆虫と哺乳類ですね、コウモリなど。で、進化論的に言うとですね、この飛ぶということのために3回の進化が最低行われなきゃいけないということですね。その飛べなかったものが飛べる鳥になり、飛べなかった昆虫が飛べる昆虫になり、飛べなかった哺乳類が飛べる哺乳類になるという、この3回の独立した進化が必要になるということになる。
Once would be amazing, twice would be incredible, three times is nonsense.
もちろん1回そういうことは進化が起こるというのは本当に素晴らしいことですが、2回目はほぼありえないことですし、3回それが起こるというのはもう全くナンセンスです。
But there is no evidence, even once.
しかしですね、たったそのうちの一種類でも飛べなかったものが飛べるようになったというその進化を示す証拠はどこにもないんです。
Look at the fossils of dragonflies.
で、ここにはトンボの化石をお見せします。
Dragonflies look identical in the fossil record as they do to today.
で、化石においても今私たちが見ることのできるのと同じようなトンボの姿ですね。
The only difference is their size.
違いはですね、実はサイズが違うんです。
Let me just show you one other picture which is in another talk. I'll just need one picture which is in a different talk. I'll get it for you.
で、他の写真もお見せしたいと思うんですけれども。
It's not that one. Oh, dear, I've lost it. It's here, I think. No, it's not there. Sorry, I'll get it in a moment. It's not there either. It must be here. Dear.
Yeah, it's
here. This is the one I want to show you. Dragonflies. This is a dragonfly fossil.
これはトンボの化石です。
Which is supposedly, I don't accept the dates at all, but they say it's 300 million years ago.
で、これはまあ私はそれに納得しておりませんけれども、この考古学者はこのトンボはですね。3億年前のトンボだと言ってるんです。
But it's identical to a modern dragonfly.
しかし現代のトンボと何の違いもありません。
The only difference is that it's about 3 foot in wingspan or 1 meter.
しかしこの化石のトンボはですね、羽の長さがなんと1メートルもある。
Now, I'm happy to use the labels in the rocks.
で、この地層の図というものを見ていただくと分かるんですけれども、
But I don't accept these dates.
私はこのいわゆるこの考古学者が言っているその時間というものは認めませんけれども、
But what the rocks that I've just referred to are in the Carboniferous here.
で、先ほどお見せしたこのトンボの化石があるのはですね、いわゆるカンブリア紀と言われている地層から出てきているんです。
But in fact, they are identical to today, so there is no change.
でもこのカンブリア紀のトンボと現代のトンボ、何の違いもないんですね。
Dragonflies are the same.
トンボは同じなんです。
In the rocks as they are today.
石においても外においてもサイズを除けば同じなんです。
So actually, when you use their own evidence in the fossils.The fossils do not justify any evolution.
つまりですね、この化石というものはよくその進化の証明に用いられますけれども、実はそうではないんですね。進化していない証明をしているんです、化石は。
So really, the fossils are evidence of creation, not evolution.
実は化石というものは進化ではなくて創造を証明しているんです。
Well, I said to you, lastly, there is bats.
最後にちょっとこのコウモリの話をしたいと思います。
Bats are flying mammals.
で、このコウモリはですね、空飛ぶ哺乳類なんですね。
Some people try to say that they came from mice.
で、ある人たちはこの コウモリはネズミから進化したと言っています。
But really, they are not mice at all. They are very different.
でも、このコウモリはネズミと全く違います。
Do you see mice hanging upside down?
皆さん、ネズミがですね、この逆さまになってぶら下がってる見たことありますか?
Do you see rats hanging upside down?
またドブネズミがぶら下がってるの見たことありますか?
Bats love to be upside down.
また皆さんコウモリはどうでしょうか? コウモリは必ずひっくり返ってぶら下がってます、ね、
they prefer the world that way round.
コウモリはそう逆さまが好きなんですね。
So when people tell you that mice had long tails which gradually got shorter and the arms changed into wings.
でこれはですね、その理科の教科書に載っている写あの図なんですね。もともとネズミが長い尻尾がだんだん短くなって。
We need to courteously ask our teachers what evidence is there for the transition stages.
で私たちはここで先生にですね、じゃあこのネズミがコウモリになってこの変化していくところでどういうことが起こったんですか、またその証拠はどこにあるんですかと聞かなければなりません。
This is from a book used in England.
これはイギリスで使われている理科の教科書です。
And lies are being taught our children.
子供たちにまさに嘘が教えられているんですね。
Because the only evidence is in the fossil record mice and bats
でこの化石がこの証拠証明しているのはですね、化石の中に見ることができるのはネズミとコウモリなんです。
There is no evidence for any of these other stages. It is nonsense.
この図の中にあるようなネズミからコウモリにだんだんこう徐々に変化してますけれども、これらが化石の中にはないんです。
In the fossil record, bats are bats.
この化石においてはコウモリはコウモリなんです。
In rock which is supposed to be 50 million years old, I don't accept the dates. It's only a few thousand.
で、このあるその科学者はですね、5万年前とか50年前とか言っても私はそれを受け入れておりませんけれども。
But just leaving aside the dates for a moment, in rock which is supposed to be 50 million years old.All you've got is bats, or you've got mice.
何十億年前の石であったとしても、何億年前の石、何万年前の石であったとしても、そこにいるのはコウモリはコウモリだし、ネズミはネズミなんです。
There is no in between creatures.
この間の生き物、そこのさっきの図にあったようなものはどこにも存在しないんです。
So we have gone through birds, insects, and bats.
で、まあ、そのように鳥とそして昆虫とコウモリの話をいたしました。
And I would say to you that when we do the science properly, it shows to us the wonder of what God has done.
で、このようにですね、私たちがこのまさに正しく科学を学んでいくと、神様のなさったことは素晴らしいなということに行き着くんですね。
In the book of Romans, chapter 1 and verse 20,
ローマの一章の20節に
It says, The invisible things of God are clearly seen, being understood by the things that are made.
世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありませんとあります。
God has left a testimony.
神様はですね、その神ご自身の証拠を残しておられます。
No scientist can stand before God on the last day.
この最後の日にですね、そのいかなる科学者も神の前に立ち得ることはできません。
And say that there was no evidence that he existed.
神様が存在しなかったということを証明することはできないからです。
The Apostle Paul teaches us that God has left the science to point us to Him.
パウロはですね、この大自然の中に神様が神を証明する科学、証拠というものを残していると言ってるんですね。
All living creatures show to us God's handiwork.
このすべての生き物というものは神様のまさに神の手によって作られたということを証明してるんです。
And when people study things like DNA,
で人々がこの遺伝子ですね、DNA について学んでいくときに、
Even that shows us that God exists.
またこの DNA の中には神が存在しているということを証明するものがあります。
Because there is coded information using programs.
でこの遺伝子というのはですね、このプログラムされた情報の塊なんです。
A computer program must have an intelligent mind to make it.
でこれはですね、このまさに、知能を持ってしか作ることのできない、まさにこのコンピューターの情報のようなものなんですね。
So,
自然に生まれてくるものではないんです。
When we see that DNA speaks of a program, it speaks of a logical mind.
でこの DNA のプログラムというのを見るとですね、そこにはこの何か論理的な思考というか背景というものがあるということをそこに見ることができるんです。
John chapter 1 says, In the beginning was the Logos, the Word.
ヨハネの福音書の一章を見るとですね、初めに言葉があったと書いてあります。
So, the person who made everything is in fact Christ himself.
この世界をお作りになった、世界のすべてのものをお作りになったのはキリストご自身です。
In Hebrews chapter 1 verse 3, Hebrews chapter 1 verse 3,It says, He upholds all things by the word of His power.
ヘブル書の1章の3節を見るとですね、御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますと書いてあります。
Clearly, the Logos, the word, is essentially spiritual.
で、このロゴスですね、言葉と訳されているロゴスは、そもそもこれは霊的なものです。
But there is a physical aspect to what Jesus has done and is still doing.
そしかしその霊的なロゴスはですね、この物理的な世界を生み出し、そして今もこの物理的な世界を支えていると聖書は言ってるんです。
Be careful, I am not saying that God is in nature. That is pantheism. That is wrong.
もちろん私はこの世界の中に神がいると言っているのではありません。これは反神論的な考えです。
And there is a danger, particularly in a Shintoistic society, that you think that I'm saying that somehow God is in nature. I'm not saying that.
まあこういう神道的な文化圏においてはですね、この生き物の中に神がいるというふうに考えてしまいますけども、聖書はそう言っているのではありません。
What I'm saying is that God has made everythingAnd he's made it with mechanisms which sustain everything.
私が言いたいのはですね、神様はすべてのものをお作りになって、その神様のデザイン、神様はそれをデザインされた、そして作られた、そしてそれが保たれるような仕組みをそこに入れられているということなんです。
Christ is the glory of creation.
イエス・キリストはこの神の被造物の栄光です。栄光の現れです。
And heNot only made everything, but he died on the cross that we might be forgiven, and one day the Bible says he will restore all things.
イエス・キリストはこの世界をお作りになっただけではなく、私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。そして聖書はですね、やがてこのキリストが全世界のものを新しくする、再構築すると約束しているんですね。
Thank you.
ありがとうございました。Thank you so much. ありがとうございました。今日の午後ですね、英語礼拝でもアンディ先生は、お話をして、くださいますので、午後は英語で、ですが、通訳をしてくれる人もおりますので、英語、日本語しかわからない方もどうぞ出てください。ただ、まあ、この絵を見ているだけでも、ね、結構面白いと思いますけれども、本当に先生は世界各地 で, です、ね、この学会でいろんな世界に回られておられるそうですけれども、日曜日があるときには必ず近くの教会を探していって礼拝に出席したり、またチャンスがあればこういうお話をしておられるということなんですね。本当に今日はですね、神様が作られたこの世界は まあ、私たちなんとなくですね、この進化論の世界に、この国におりますので、まあそんなことどうでもいいやなと思ってしまいますけれども、決してそうではないんですね。やっぱり神様がデザインして、そして支えておられる、本当に神の不思議がここに満ちているんだなということを改めて、学ぶことができて感謝であります。また機会があったらですね、来ていただきたいと思いますが、まあ、また広島大学に呼んでもらわなきゃダメなんですけれども、本当にありがとうございました。それでは最後に、ですね、このホールの方に、先生がお書きになったものも含めて、この創造のがいかに科学的であるかということについて書いた書物とか冊子がありますので、興味を持たれた方はぜひお買い求めいただいてお読みください。今日はあまりお話になりませんでしたけども、化石のことであるとかですね、このいろいろ、まあ、我々がその聞いている、いわゆる理科や科学で聞いているのとはですね、全然違う、いかに我々が騙されているかということを知ることのできる本がいろいろ出ておりますので、お買い求めいただきたいと思います。